それではマタイによる福音書の6章を開いてください。マタイによる福音書の6章です。19節から24節までですね。今平日の礼拝は三条の説教、あるいは三条の水訓というですね、昔の言い方だと三条の説教のシリーズを見ていってます。で、6章の前半を前回終わりました。そして後半に入っていきます。19節からですね、この見ていきます。で、前回の学びですね、前回っていうかもっと前からですけれども、前半部分ですね、6章の前半部分においてはユダヤ人たちが主に捧げていく活動におけるイエス様の教えがありました。主に、このイエス様が取り上げられたのが、施し、それから祈り、そして断食でありました。で、主に捧げていく行為でさえが自分の欲望を満たす手段になっていたということを見ました。人に見られたいと、見られるために行っていたという、その欲を満たす道具に使われていました。で、その解決法、処方箋はですね、父なる神との親密な関係であることも見ました。人に見られることを求めるので、求めてしまうというのはですね、父から認められていることを、このその意識が、確信が薄いからなんですね。この神に見られていて、神との親しい交わりがあって、施しをするときには神が見ておられる、父が、お父さん、まあ、父なる神が見てくださっているという安心感があれば、人に見せようっていう気持ちも起こらなくなってきます。同じように祈りもそうだし、断食もそうです。で、この親しい関係を守っているからこそ、その、このいろんな活動がですね、意味を持ってく、るわけなんです。だから、私がしばしば、強調します。この何をしているかということよりも、あなたが誰と過ごしているか、つまりこの父なる 神と時間をとっているかどうかなんですね。主と過ごす時間がすごく重要です。で、今日の箇所を、全部を取り、まずは読んでみます。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が、壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら、全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなたの内にある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんということで、6章の後半は世にある富、世にあるものとキリスト者との関係になっていくんですね。前半部分は神と自分との関係、神に捧げるという行為というか活動だったんですけども、そういう神を信じるものであっても世の中に生きてもちろんいるわけですね。まあ、昔ね、まあ、今もそうですけれども、カトリックなどにおいては修道院というのがありますけれども、 聖書は基本的にそういうものではありません。世に生き生活をするということを、まあ、この中で教えて、この聖書の中で教えているわけですね。で、イエス様が弟子たちのことについて祈られて、父なる神に祈られたのはこういう祈りですが、ヨハネの17章の15節に、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることですと。悪いものから守ってくださるということです。神が、世が神に反対しているからといって、私たちが世から離れることを神は願っておられないんです。世にいながらにして悪いものから、悪いものって悪魔ですけれども、守られることを願っておられます。しばしば言われるのは、キリスト者は世の中にいるけれども、世のものではないと。これ英語で言うとすごくわかりやすくて、We are in the world, but not of the world っていうのね。In っていうのは中ですよね。Of っていうのは所属してるんですよね。その属してるっていうことですよね。だから世に属してはいないと。でも世の中に生きているわけなんですね。で、私たちが例えるならばですね、海の中のスキューバーダイビングのダイバー、それと魚との違いかもしれません。ボンベをつけて、絶えず外の空気を吸って、まあ、ボンベの中に入ってますよね。そして外につながっていながらにして、海の中にいるというふうに考えていただければなと思うんですよね。で、魚というのは水から出るとむしろ死んでしまうわけです。ですね。で、水に属しているというか、海に属しているわけですけれども、ダイバーはその逆です。ですね。その陸というか、その上ですね。空気のところに属しているけれども、その酸素ボンベを使って中に入っていってる。で、キリスト者は世にいながらにして世のものではない。だから何につながってるかって言ったら、神につながり、神の命につながって、まあ、いるわけなんですね。で、そこにおいて、いやおうなしに、世との葛藤が生まれるわけなんです。で、それを取り扱ってるんですね。だから今、6章の前半は、この神に、この捧げていくという行為祭が人に見られるように、こうしてってるっていう、こう問題をこう取り組んで、内側に取り組んだけど、今度は、外側にある、自分の周りにある中で、こうしなさい、こうしてはいけないっていうことをイエス様がおっしゃってるわけなんですね。で、19章以降でもこの2つに分かれて、で、その2つに分かれる後半は、次回学びますけれども、今日見ていくところの19節から24節はですね、まあ、一言に言うならば、世にあるものに対する愛、愛してるってことです。神を自分の主人とするのではなくて、世にあるものを自分の主人にしていく。世にあるものを自分が一番大事なものにしていくということですね。で、これが第一ヨハネの2章の15節から17節に詳しく書いてあります。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行うものは、永遠に生き続けます、ということを言っています。この世にあるものを愛してはいけないよと。世を愛していたら神を愛することはできないよと。神を愛しているものは世を愛さないということで、 この話している、そして世にあるものはみんな過ぎ去るということも話しています。でこれが今日学ぶところです。で次回は今度は神に献身している、神に捧げているいるも必要が満たされないので、神に捧げるっていうことはやっぱ自分を犠牲にしてますよね。仕事も入れないで教会来るとかね、何らかの形で犠牲にしているわけですよね。家族と今までは一緒にいたけれども、その時だけはこの家族はクリスチャンじゃなかったら教会に来るであるとか、まあいろいろあります。でその中で思い煩いとの戦いになってきますね。実際にその、この欠けてるように見える必要、この必要をどう満たされるのかっていうふうに心配してしまいます。でそれに対しての処方箋というか、この解決ですね、まあ、これ書いてありますけれども、まあ、それは次回学びますが、この世に対する愛ですね。で19節をじゃあ本文ですね、見ますよ。自分のために地上に宝を蓄えるのをやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますと。で次に天に宝を蓄えなさいと言って、蓄えなさいという、蓄えることです、混ぜた、蓄えることについての教えであります。地上において宝を蓄えるのではなくて、天において宝を蓄えなさいと。はじめはしてはいけないよと、ね、蓄えてはいけないよって話をして、否定形の命令ですね。そして、次の節は、この蓄えなさいという肯定のメッセージです。で宝と書いてあるですけれども、これは必ずしも富だけでは限らない、お金とはだけではないですね。お金はもちろん大きな部分を占めますが、お金だけとは限りません。自分の大切にしている貴重なものであれば宝ですよね。俺の宝って言ってね、他の人にとっては大したことはない、なんか分かんないけど、なんだか分かんないけど、なんかこれどうしてもなんか石ころにしか見えないんだけどってさ、それを宝にしてるかもしれないじゃないですか。だから宝って人によって違いますよね。だからお金だけには限らなくて、名誉とか地位への愛着とか、身分へのこだわりとか、仕事に対する過度な愛着とか、またレジャーとかね、グルメなんて、あとは恋愛でも何でもいいんですけども、そのこの世のもので、この世にあるものでそれを愛しているって情熱を持ってそのことにかけているのであれば、その蓄えていくんです。この地上に宝を蓄えていってるんですよ。でこの中にあるもの、それ自体が悪いものではないんですね。お金持ってない人手を挙げてください。一人もいないですよね。じゃあクリスチャンの人手を挙げてください。お金持ってる人手を挙げてください。ここで手を挙げなかったら、じゃあさっきは何で挙げなかったのって。お金が悪いものだとしたら、皆さん罪を犯してるんですか。みんな無線っていうのは無線状態だから、お金がない状態にならなきゃいけないんですか。違いますよね。お金自体は悪いものじゃないんです。で他のこの世にあるもの自体が、それ自体が悪いものじゃないんです。例えば会社で昇進したっていいことじゃないですか。それは自分が努力して評価されて認められたんだから、それは光栄なことであって素晴らしいことですよね。で余暇を楽しむのもそれは素晴らしいことですよ。心と体を休めるっていうのはね、いいことです。でももしそれだけだったらどうなりますか。ここが問題なんですね。世の人っていうのはどういうことかって言ったら、それだけなんていうことなんです。これらのものが神のくださった賜物であってね、神あってこそ意味があって、あくまでもそれは神から授かって管理しているのみであって、神を取っ払って度外視してこの世のものだけで終わって自己完結している状態が地上に宝を蓄えているということです。ですね。本末転倒の生き方になります。何かと言いますと、 この手段にしか過ぎないですね。この命を与える神のその命を知って神の栄光がに神の栄光を開始するっていうのがその目的なんですが、そのないから、それがだからその求めること自体が、蓄えていくこと自体が目的化していきます。でもなんか日本人ってさ、それドキッとするよね。なんかタンス貯金じゃないけどさ、貯蓄すること自体が目的になっててね、まあ、そういう傾向がありますけれども、お金って使うからお金は価値があるんであって、使わなかったら全く、なんだ、数字か、あるいはね、現金だったら紙でしかないわけですよね。まあそれはいいんですけれども、目的がずれていくと、ずれていっちゃうんですよ、人間って罪あるから。例えば SNS とか、もう素晴らしい道具ですよね。うちの教会の人たちも結構 Facebook とかやっていますけれども、ここの教会の様子を見せてですね、あとは YouTube ですね、今撮っているのもそうだし、御言葉を聞くことができるようになっているですね。でももし Facebook、Twitter、Instagram で、また YouTube でいいねをどれだけ押してもらうことができるかということを目的にしたら、でそのためにいろんな方法を練って、刺激的な言葉とか画像を使ったりしてですね、釣るって言うんですよ、釣るってあれですよ、釣りのね。いかがでしょうか。愚かですよね。中身を伝えるっていう道具なんですよ、 SNS って。いいねを目的にしてどうすんのですよ。いいねはついてくるものであって、っていうのもこれちょっと頭で考えたら分かりますよね。ところが今ね、これ分かりやすく例えて話したんだけれども、この人生そのものが手段が目的になって生きているんですよ。これが世に宝を、この地上に宝を積んでいる状態です。何のために生きてるかっていうのを問うことがないんですよ。なのになんか頑張ってんですよ。何を着ようか、何を食べようか、どこに住もうかとかですね。でそれだけで終わっているわけです。でそれをしていくとどうなるかというと、虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますとあります。で当時宝をですね、まあ、お金であるとか高級なものであるとか、そういうのを持っている人は、私たちはどうでしょうか。銀行の金庫でしょうかね、そういうところ、またはもちろんお金であれば、銀行ですよね、まあ、そういうところに入れているわけですけれども、当時の人はそういうものがありません。銀行と訳されている福音書の中で銀行というのに訳されているのがあるけど、ね、ちょっと今と違います。両替人をちょっと毛が生えたみたいな感じなんです。でもそういうところに預ける人もいたし、お金持ってる人は、あとはね、なんと神殿の中に金庫みたいなのがあったんです。なんでか分かります？なんで神殿の中か。神殿って言っても別に本物の神様じゃなくて異教のね、普通の偶像の宮なんだけども、それでなんでか分かりますか？盗人もね、泥棒もやっぱ罰当たるってね、なんか感じるんですよ神の宮の中に入ってだから実は神殿の中って銀行みたいになってたんです。でこれは偶像だから、異教の神々の神殿であれば、ま、常識でしたが、エルサレムの神殿がその影響を受けてしまって、それで両替人とかですね、そういうお金がそこで増えていくっていうか、そういうシステムができてしまっていたんですね、誠の神なのに。だからイエス様が宮清めを行いましたね。この両替台を倒したり、あとですね、牛や羊のを解き放って、祈りの家なんだと、強盗の巣にしているよあなた方はと、イエス様はイザヤ書を引用して、あとエレミア書かな、咎められました。でこういうふうに彼らは蓄えてたんですが、あともう一つありました。ごめんなさい。地の中に隠す、地面の下に隠すってことです。 これもやってたんです。でどうなるか、虫やサビで傷物になります。そうですね、10年後に蓋開いたらあらららららら錆びちゃってとかね。あとは、さっきね、あの神殿の中はなかなか入りにくいしたけど、やっぱりね、もうあの極めつけのプロ集団はですね、あの穴開けてですよ大胆不敵にその、取っていくとね、いうことを行っていってたんですね。でこれが、宝全般に対して言えることなんですよね。必ず奪い取られるとか傷がつきます。あのスポーツ選手でクリスチャンになる人って結構多いですよね。でそれ何かって言ったら、最も大事なその、体ですよね、その体のどこかのあの部位がですよ、部分がまあ致命傷を負うわけですよ。もうあの、例えばピッチャーの選手がですよ、ここをもう致命傷負っちゃったら、肩を致命傷ったらもう終わりですよね。でそうやって、あとは音楽をしている人が、その音楽を例えばピアノであったらば、まあ、手術をしたらもう指が動かなくなったとか、そうするとそうやって世にそれだけだったらもう情けないですよね。生きてることさえもうそれだけだったら、そうやっていつも奪い取られていくという危険と隣り合わせです。では信仰はどうでしょうか。信じるということはどんなことがあっても誰も奪い取ることができません。ハワイに、あの皆さんも映画であの DVD になってますから見たらいいと思いますが、何でしたっけ、あのハワイ、ソウルサーファーって言うんだ。あの今も元気にね、二十何歳かのお姉さんですよ。13歳の時かな、プロのサーファーだったんですが、もうその若くして、確かもうすでにプロだったかもしれない、なったかな、なってないか分かんないけれども、あのサメに食べられちゃったんですよ、片腕を。でもクリスチャンの家族でした。で彼女は、もう本当に、この片腕でものすごい成績を残すんですね。でもし神様に片腕が戻ってくることを許されるならば願いますかと、願わないって言うんですよ。それほど満足してるんですね。だから奪い取られない、片腕が取られても奪い取られないものがあるんです。それが信仰ですね。だからそれがなかったら本当傷物とか誰かに奪い取られる、盗人が来るっていうことがある。20節です。自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。この肯定的な方ですね。だからさっきはやってはいけないこと、あの地上に宝を蓄えてはいけないということ、今度は天に宝を蓄えなさい。天という時に神の住んでおられるところって考えてください。ですか？しかも神が王座、神が王としてこの座についている、着座しているところだと。だからここは言い換えると、神のためにとか神の国のために宝を蓄えなさいという意味なんですね。でこれは今の与えられている、皆さんが与えられている富、貴重なもの、そういうものを神のために使っていきなさいということになっていくわけなんです。イエス様が言われた有名な例えで不正の管理人の例えがあります。これ非常に面白い、興味深い、でも難しくも感じる例えなんです。 この主人の元で働いている管理人がですね、お金を散財した。だから、無駄に使ったんです。それで主人が、解雇すると、辞めると、辞めさせるぞって言って、で、その最後の猶予期間で、ですね、残された期間で、彼は悩みました。解雇されたら、私はどこで働けばいいのか、飯食えばいいのか。で、土を掘るにも力がないしってね、なんか僕はなんか俺もそうだろうなと思ってたから、土方は多分無理だろうなって思うんだけど。そう言って、彼はね、こんなことをやったんですよ。証文って言うんですけども、難しいことで、今言ったら債務証書ですね。つまり借金をしている証書を持っている人たちのところに行くんですよ。主人からお金を借りている人たちですね。で、それを見せなさいと。ね。で、いくら借りてるんだって言ったら、こうだと。例えば、100万円借りてるって言ったら、じゃあ、ここ今書き直しなさいと、50万って書いときなって、書き直した。で、これいろいろなところでやってた。で、それが後で発覚したんですよ。そしたら、主人がなんと褒めたって書いたんだよね。じゃないですか。解雇するのが分かっていて、次の就職先を考えて、今与えられているもので、賢く使ったんです。前の新改訳の聖書の箇所、訳だと、抜け目なさを褒めたって書いてあって、で今の2017だと、賢いのを褒めたって書いてあります。ですね。だから今与えられているものを、将来のために投資をする。ですね。十分に機会を用いる。というように、今皆さんの持っている財産を考えればいいんです。また、与えられている能力があるじゃないですか。今まで与えられていた力というものは十分に用いることができます。ですね。それを神の国でのために、天のために、いかに今持っているものを使って天に蓄えをするかということなんですよ。ですね。で、こういう投資の仕方をしていきなさい。これ本当にすごく人間、臭さがね、今日はね、ある内容ですね。で、結構聖書ってね、お金の話多いんだよね。だから、お金の話をすると、ほら、乱用してる人が多いから、宗教の中でね、すごくこう、とかく、敬遠されがちなんですけれども、けれども私たちは毎日触れているわけです。なので、これをね、積極的に見ていく必要があります。神様はこれを悪く思ってない。むしろ、これをいかに神の国のために用いていくかっていうことをね、考えていけばいいんです。まあ、例えばですよ、この頃流行っている、で、これは素晴らしい流行ですが、聞くドラマ聖書ですね。言っていいのかな？聞く聖書ドラマですね。ただでダウンロード。ただですよ。それまではいくらでした？あれ。3000円ですよ。しかも文字だけで3000円が、そのプロの、なんか私たち名前聞いたら誰もが知っている声優たちが吹き込んでいる、効果音までついている、ただ当然普通大人ならお金かかってるよねって思います。で、絶対命の言葉しちゃってないから、こういうイメージ出しちゃったけども、契約を結んでるはずですよ。で、莫大な金が動いてるはずですですね。なんでそんなことする？これファンドなんですよ。その財団があるんですよ。で、その財団ってどういう人かというと、まあ、私ホームページ行ったら、ウェブサイト行ったら、そのいわゆる投資関連ですね、クリスチャンで投資関連です。投資ファンドっていうか、その人たちが莫大な、私たちが考えるお金のなんか一桁二桁三桁ぐらいの、このちょっと多いお金がこう簡単に動かしているような人たちが、福音を伝えたいというために、まあ何カ国かでやってるんですけれども、英語にも訳されて、あと何だっけ、韓国語にも訳されてる。もともと韓国系アメリカ人の人がやってるので、けれども日本の宣教のためにね、これを行ってるんです。ものすごいお金なんだけれども、もうこのお金をね、例えば豪邸のためとかね、じゃなくて福音宣教ですよ。 でそれだけじゃなくて、例えば宣教師のためにこのお金を持っている人だと、宣教師のためにじゃあこの宣教団体にいくら、この宣教このためにいくらとか、あとは貧しい人たちですね、貧しい人を助けているこのクリスチャンの団体にこう寄付っていうか、そういうことをするであるとか、または自分自身がそういう貧しい人をサポートするであるとか、こうやって神のために、神の国のために使っていくために働いてるって言ってもいいかもしれません。変な言い方だけど、ね、だから働く意欲っていうのが、これ意味が変わってるの分かります？同じ仕事してていいんですよ。罪を犯してるような仕事だったらまずいけど、聖書が言ってるようなね、けれどもそうじゃないのであれば同じ仕事をしてていいんですけど、意味が変わりました。その仕事をしている、もちろん神様は必要を満たしますし、仕事をすることによって自分で食べることも神様は聖書の中で教えてますから、それは変わらない。けれどもこの他の人たち、困っている人たちを助けるため、また福音のために使っていくわけなんです。でこれはね、虫やサビで傷物にならないんですよ。盗人が壁に穴を開けて盗むこともないんですよ。それ投資したものは、どんなことが起こっても全然無傷なんです。でペテロが同じことを第一ペテロの一章の4節5節でこう言ってます。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですということですね。でこの世にある問題っていうのはですね、自分が所有してるって思っちゃってるところが問題なんですよ。ここにね、病があります。世の今の社会の病巣って言ってもいいかもしれません。自分が所有してるって思い込んじゃってるんです。何でもいろんな意味でね、この目に見えるもの、目に見えないものそうですけれども、当たり前だと思っちゃってるんです。でも当たり前じゃないんです。本来の人間の生き方は全部賜物なんです。で私たちは天に入るときまでは、この地上にいて旅人であって、で管理者なんです。今自分が与えられているもの、時間も全部そうです。これを、人生短いからね、どうですか、年を取れば取るほどスピードが上がるって言うじゃないですか。皆さん大きくうなずきますよね。僕もそうですよ。少しずつなんか首痛めたりとか腰痛めたりとか、でこれをしないとこう見えなくなるとかですね。そしてよく考えたらですね、もう10ね、初めに腰痛してから、そうですね、ちょうど10年11年経ってね、まあ、時々やっぱり腰痛くなるし、あ、これ続くんだろうなと。そしたらもう天国ですよ。80ぐらいになっちゃったら、まあ今長いけどね、あるいは交通事故になるかもしれないし、あるいはイエス様その前に来るかもしれないし、まあ、そっちの僕の悩んですけれども、要はね、使いましょうよ、どんどん神様のためにやりまくり、うん、それ楽しいっすよ。っていうか楽しいっていうか、主人を喜ばせてるからね、イエス様が喜ぶことやりたいじゃないですか、うん、で管理をするんですね。それで、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるんです。これすごく厳粛な言葉です。私たちは自分の心が清いと基本的に思ってます。清いっていうのは何て言うかな、大丈夫だっていうふうに思っちゃってます。けれども実際にその宝っていうか、このそういう貴重なものがそのあると、心がいつの間にか支配されていくんです。それにね、私たちはとかく世のものは世のものだから自分で何とか管理できるとかって思ってるんですけども、宝は自分の感情とか愛情とか、あらゆる感受性をつかみ取って支配をして愛していくようになっちゃうんです。それに、それをで自分はね、あ、これまあまあちょっとだけ好きだからねって思ってるんだけど、 心から実は愛していて、深く心を動かしてます。自分もあまり意識しないぐらい深く。パウロと共に福音のために働いていた人、いろんな人がいたんですけども、デマスという人がいたんですね。で、小アジアの方で一緒になったんでしょうね。ルカといつも一緒にいたような感じですね。ルカと一緒に名前が出てくるので、例えばコロサイの4章の14節に、愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますと書いてあります。で、パウロはずっと後に、ローマで、牢屋、2回目の話をしますね。1回目が入った時はまた釈放されたんですけど、2回目ですね、牢屋にいて、で、間もなく皇帝、ローマ皇帝によって死刑判決が出ることがほぼ確実となりました。で、その時に手紙を書いてたんですけれども、手元に手紙を書いて、第二手元ですね、彼こう言ったんですよ。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。ずっといた同胞者がいつの間にか心を今に、世の中に奪われて、世にあるものに奪われて、福音の働きから離れて、ただの人になってしまったってことです。怖いですね。なので、イエス様が言ったことは正しくて、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心があるよと。で、次に、今度はですね、見るものによっても左右されてくるからねと、大きく左右されるよっていう目についての話をします。体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかとこれ、今の人だとちょっと分かりにくい表現なんですね。今の私たちは光が体に入ってくるっていうのは、これ もちろん目があって、その光線があって、目を通して、この何ていうのかな、この物事が見えるじゃないですか。だけど、当時の人はこういう見方をしてました。目がなんかライトのように光ってて、それがこう体を照らしてるみたいな、こうイメージですね。まあ、いずれにしてもですね、簡単に考えてください。つまり、目が見えなかったら、私が盲目であれば、体見ても全てが真っ暗なんです。なので、何を見ているかによって、この生活全体、この体のこと全体が影響を受けるんだということで、もし目が開かれてなかったら、目がこの、さっきからこの神のものに行ってなかったら、この目が、この富とか宝とか、この世のものですね、に行ってるのであれば、本当に暗くなっちゃうよと。で、イエス様はそこを強調して、もしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかと。見えてくるものを管理していくときに、しっかりと管理するときに、私たちは光を保っていることができるんだけども、それが見えなくさせられたら暗くなって、で、その闇はどれほどのものかって言ってるんですね。で、イエス様はこの心の闇を、このヨハネの3章の19節と20節でお話になってます。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないと、こう言ってるんですよ。イエス様、光です。救いをもたらしました。救い主です。こんな素晴らしい方いません。ところが、光を憎んだってなんですね。なんでかって言ったら、闇を愛したからなんです。で、ここの愛するっていう言葉がね、アガペが使われてるんですよ。って感じだよね。で、アガペの求めるのは、ね、犠牲を払うってことなんです。自分の得にならないことも犠牲を払って愛することがアガペなんですけども、普通ね、神の愛で使われるんですが、ここで悪い方に使われてるんです。どんな犠牲払っても、 受け入れないよって決めちゃってるんです。怖いですね。相当の闇です。だからイエス様は目を覚まして祈っていなさいっていう言葉を使ってます。目を覚まして祈るんです。ルカの21章の34節から36節、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように、その日っていうのはイエスさん戻ってくる日ね、災いの日ですね、突然あなたに望むことのないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住む全ての人に突然望むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらの全てのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさいと。目を覚ます、見ている。ということなんですね。普通大丈夫だって思っていると、それが一番大丈夫じゃないね。大丈夫だっていうのは大丈夫じゃない。いつ何時そういうふうな思い煩いの中に落ち込むかわからないと。ほうとうとか深酒とか、その何て言うのかな、いわゆる楽しみですよね。だから絶えず目を覚ましてなさい。で、人の子の前に出ることができるようにいつもしておきなさいと言ってます。最後です。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、他方を重んじて、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなたは神と富とに仕えることはできません。ということで、今度は意思の問題になってきます。ですか、この世との付き合いの中で初めに心の話をしました。その次に、目っていうか、これ何を考えてるかっていう戦いですよね。これ目に入ってくるものによってね。で、ここは意思の話です。使えるっていう話ですね。で、非常に重要なことを話します。二人の主人って使えられないんです。なんでか分かりますよね。今の国だと、この日本だと契約社会があるから、まあ、上手にね、仕事を二つ三つ入れることができるでしょう、頑張れば。けれども主人としもべの関係っていうのは、いつ何時必要があったら出てって主人に仕えるからこそ主人なんですよね。で、そうじゃなくて一部出ておけばいいやというのは、その時点で主体が変わってしまいます。自分が主人みたいになってるか、自己本位になってる。で、多くの人がある程度やっていれば、片足はだから神様で、片足が世の中っていうか、そのある程度やってれば大丈夫だって思ってるんですけど、無理なんです。それ無理なんです。富というのは全面的な服従を要求していきます。で、一部 OK だと言ったらそれで終わらないんですよ。その人を支配するところまでこうずっとやっていくわけなんです。だから神に仕えてるように見えて、さっきのデマスですね、世を愛していくようになっちゃう、離れていっちゃうような、中間はないんです。で、ローマの6章で16節から18節でこう言ってます。あなた方は知らないんですか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりましたと。どちらかでしかないよっていうことなんです。 昨日これ準備してる時に、また久しぶりにですね YouTube でボブ・デュランを古いですね、ボブ・デュランがですねあのバリバリクリスチャンだった時があるんですよ。今はちょっと分かんないですけども、で歌があるんですね、こうギターですね、 You've got to serve somebody とこう言ってですね、誰かに使えてるんだよ君たちはって、でなんかその間になんかあのこう自分の楽しいことをね自由にやってる、このパーティーやったりなんかこういろいろやってるけども、 You've got to serve somebody ってこう途中で入れるんですよ、バーンって。で神かデビューだから悪魔がどっちかやってるんで、まっすぐなんで彼ね、あの歌がね歌詞の内容ストレートすぎるぐらい、どっちかだよって言って自由だと思ってるんですね私たちは。自分で自分のことは支配できてると思ってます、自分で自分のことは管理できてると思ってますが、してないんですよ。それだけさっき言ったこの心の闇っていうの深くて、何かを愛していて、で適当になんか神にも使えているかのように見せていって自分をごまかしてしまうこともあります。だから神に使えるとか神を愛するっていう時に立法は何て言ってますか？心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、尽くしなさいって書いてます。英語だったら With all your heart ってからあなたの心を全部使ってって感じで書いてあります。尽くすってそうですよね。で私たちこれがすごくクリスチャンになったら思いを入れ替える必要があります。クリスチャンになる前の神概念は年に1回ちょっとお賽銭して2回叩いてぐらいの付き合いだったんだよ。けれどもこの方はもう主なんですよ。私たちの主は主なんです。でこの富という言葉がマモンという神の名前になってます。実はギリシャ語 でマモンというのは神、立派な神様だったんです。強力な富という力の神ですね。で神に使いながら富に使えるって偶像に使えてるってことでしょ。つまりこれほど神に対する侮辱はないんですよ。私はイエス様に仕えてますって言ってね、そうじゃないことをやっていて、どっちも一緒にやってたら、例えますよ。でもこれ本当のすごい例え。二股ですよ。男女付き合って二股って最悪でしょ？一番信頼を落としますよ。だから、でも私はごまかす。いや、でも私は仕えてるからってね。イエス様に言ってごまかすんですが、それでこうなんちゅうのこうこっちで50点減点取ったからこっちで60点いけますよって無理なんです。愛するってねそういうもんじゃないでしょ。でとても興味深い話がある本に載ってました。ちょっとかなりリアルなんですけど、もう例え話ですよ。農夫ね、農業やってる人ね、農夫が言ったんですが、一番いい牛が、一番こう、なんかしっかりしてるよね。健康な牛が、二頭の子供を産んだんです。で、彼は言いました。二頭のうち、一頭は主に捧げなければいけないと感じてると。二頭一緒に育てて、時期が来たら、一頭を売って、その売上金を主の働きのために捧げようとこう言ったんです。奥さんが、どちらをじゃあ捧げるのって言ったら、そんなことは今心配する必要ないと。数ヶ月後になんと一頭が死にました。農夫が言ったんです。主に捧げて牛が死んでしまった。奥さん言ったんです。だってまだどっちが主の牛なのかどうかお決めになってませんでしたよ。で農夫が答えて、いやずっとこの牛を捧げようと決めていたんだ、その牛が死んでしまったのだ。わかりましたでしょ。主に捧げてないんですよ。でいつも殺しちゃうのは主の牛なんだよね。 つまり、神に捧げるっていうのと自分のために捧げるっていうのを、自分のどっちを殺すかって言ったら神の方を殺しちゃうんですよ。神に捧げる方。でそういう態度だと本当に世に仕えることになっちゃいます。富に仕えることになっちゃいます。で、地上の富というのは私たちと神との間に入り込んできちゃうんですよね。さっき男女の関係で、ね、表現したけれども、この恋愛してる男女がね、中になんかいつも邪魔が入ってくるとかね、女の人の前にこうかっこいいお兄さんが来たりとか、男の人の前に綺麗な女の人が来たりとか、邪魔が入ると、でその時に自分がどっちについてるのかっていうことをね、よく考える必要がある。ただ主よ主よと言っていれば救われてるのではなくて、御心を行う者が天の御国に入るとイエス様が言われました。私が本当に主に立っているかどうか、自分自身を吟味する必要があります。次回はさっき言いましたように、今度は思い煩う方ね、これ見ていきますけど、今日はどっちに仕えていますかということでした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに与えてくださったこのたくさんの恵みと賜物があります。今日もこうやって来ることができたのは、まあ、お金もあるし、あとは健康もあるし、こういう本当に何よりもあなたがあがなってくださった魂があります。そしてこれを捧げてあなたの前に出てきましたが、主よ、私たちが本当に目に見えるもの、あと心で何を持っているか、絶えず吟味しながら、私たちがイエスが主であるということを、心のみなら、この口のみならず行いによって示し続けていくことができますように、どうか助けてください。で次回示していく中でやっぱりこう欠けていくものが出てきますが、そこで心配をしてしまいますけれども、その戦いが出てきますが、でもとにかく本当にあなたに全てを捧げますという中で生きることができますようにしてください。憐れんでください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げ出します。アーメン。
アーメン。